さあ続きましてのコーナーはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくさん弁護士よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。早速なんですけれども、今日はですね、会社を退職するときの経営、誓約書についてです。一身上の都合で会社を辞めることになったのですが、会社から誓約書にサインをしてほしいと言われています。会社の情報を漏らしてはいけないという誓約は理解できるのですが、3年間同業他社に転職してはならないというところが納得いかず、サインができていません。今や転職なんて当たり前だと思うのですが、どうしてなんでしょうかということなんですね。
はい、はい、
退職する際に今後3年間同業他社に転職してはいけないというような、こんな誓約書はありかというご相談なんですが。
そうですね、ありといえばありなんだろうなと、結論的なところを言えばですけれどもね。
はい、
はい、で、その働く人たちの、その就労意識の変化であるとか、なんで働き方改革、
はい、
それからそのなんでしょう、今回のこのコロナの影響もあったりとかしてですね、いろいろと、その転職というものについて非常にもハードルというのが低くなったなというふうに思うところなんですけれども、
はい、
やはりその辞められるという会社からすると、その人員が一人減る、当然減るわけですから、当然停滞損失になるわけで、そういったその転職しちゃいかんよとか、情報を漏らしちゃいかんよとか、そういった内容の誓約書を求めるわけですね。
はい、
で、ちょっと話ずれるんですけれども、誓約書はこれだけに限らず、物を、備品を返さなきゃいけないっていう誓約書も書くこともあるんですよね。
はい、
で、これ何が言いたかったかというと、先日市の、交通局の方が、退職後に鍵を返還しないままに再就職して、辻銭箱からお金を取ったっていうようなものが報道にも出たんですけれども、結局あれ、退職の時に返却をしてなかったのがどうも一つのきっかけのようですよね。
なるほど。
で、通常だったら会社としてはその誓約書の中に物を返還しなさいよというような、一筆書かせるわけですから、
はい、
ちょっと話ずれましたけども、そういう形で、誓約書の中の今回はそのご相談というのは協業必至義務という、そういうお話ですね、これは。
ああ、協業必至義務ですか。
はい、協業必至義務、ライバル会社への転職、あるいはライバル会社を設立するとか、あるいはフリーで同じような仕事をするといった、そういったことをもうやめてくれという要求なんですね。
はい、
競い合うなりわいをやめてくれということなんですが、その延長で、例えばその同僚や部下を引き抜いていくこともやめてくれというような要求もあります。いずれにせよ、その会社からすればですね、もうライバルは増えるし、自分のところの人材は減るわなわけですから、当然というかな、気持ちとしてよくわかるところですよね。
なるほど。そうなると、こういう誓約書もありということなんですか。
そうですね、冒頭申し上げました、ありといえばやっぱりありです。で、ただ法律上ではなしといえばなしという可能性もあります。
はい、
で、結論的なところを言えばですね、その誓約書にサインができないから、なかなか会社が辞められないというようなご相談ですけれども、
はい、
退職届さえ出せばですね、会社は辞められるので、誓約書にサインをするという、わざわざサインをしなきゃいけないと、これは別に退職の前提条件という法律はないですから、じゃあ無視しちゃって退職されればいいんじゃないのかなと思ったりもしますけどね。
あ、じゃあこのサインをしなくても会社は辞められるということなんですね。逆に会社からの要望に根負けしてサインをしちゃったっていう場合にはどうなるんですか。
そうですね、そのサインをした以上ですね、その誓約内容に従う、これも一つの方法論ですよね。
はい、
で、逆にその、一筆書いたけれども誓約書を保護にして転職するというのもやっぱり、転職というかその同業ライバルに、の業界に転職するというのもありです。ただその場合はやはりその損害賠償請求をされるというリスクというのが出てきますよね。
はい、
うん、なので、そのどういうことかというと、その転職をすることによって、同業他社に転職することによって、うん、うちの会社の業績がこれだけ悪化したんだと、その損失を支払いなさいよという、そういうようなニュアンスの損害賠償のリスクというのは出てくると思いますね。
はい、でも3年間は待てないですよね、まあ、せっかくスキルもあることでしょうし。
そうですね、まあ、大事なところというのはそこなわけですけれども、
はい、
まあ実際その同業他社ライバル業者に転職をしたという場合に、まあ、先ほど、まあ、損害賠償のリスクがあるということを言いましたけれども、
はい、
じゃあそういった場合にはですね、じゃあこの契約書は一筆は下書いたけれども無効だよと、うん、効力がないよと、うん、そういうことを反論していくことになるわけですね、
はい、
で、ここからが大事なんですけれども、うん、じゃあそのどういった場合にその契約誓約書が無効なのかというと、実は一律ではないんですね、うん、
はい、
今回の誓約書ではその3年間は同業他社に転職ダメですよということでしたけれども、
はい、
じゃあ1年だったらいいのかと、
うん、
契約誓約書として有効なのか、
はい、
逆に3年だったらダメなのか、まあ、無効なのかという、こういった問題はですね、
はい、
単にその転職制限が課される期間、うん、1年とか2年とか3年とか、そういう期間だけでは決められないんです、
うん
うん、どの場所での転職はダメなのとか、
はい、
どういう地域での転職はダメなの、あるいはそのライバル業者には転職するんだけども、どういう業務であればダメなの、どういう業務であったら許されるのと、そういう問題も検討する必要があるし、はい、
うん、
その従業員さん、まあ、今回のご相談者のお立場ですけども、
うん、
その従業員さんの、今辞めようとする会社での地位、役割、責任、といった程度の問題っていうのも関わってくるんですね、
はい、
まあ、すごく一番わかりやすく言えば、要はその重大な機密情報を扱う、うん、人だった、あるいはそういう部門に勤めてらっしゃった人とかっていうのであると、
うん、
もうただそれだけでその協業禁止の必要性、もう転職してくれるなと、
はい、
長期間転職してくれるなという、そういうふうに言いたくなる必要性っていうのは高まってくるわけですよ。
なるほど、はい、
やっぱり重大情報ですからね、
うん、
ですから他方その制約される期間っていうのが長ければ長いほど、うん、なんていうのかな、その、まあ、さすがに長すぎじゃねえと、
はい、
職業選択の自由があるでしょ、それをなんかこう制限するよねというような話になって、
うん、
無効になっていくというベクトルになっていくわけですね、
うん、はい、
ですから、まあ、いろんな事情を考えて、その制約書が有効か無効かっていうのを考えなきゃいけないので、
うん、
まあ、ちょっと今回のいただいた情報の中だけでは、その必ずしもその3年が長いですよとか3年が短いですよというのはちょっと言い切れないと、
うん、はい、
まあ、はい、まあ、個人的にはちょっと3年というのは長いかなという気はしますね。
なるほど、
1年だったら、まあ、まあまあ1年だったらよくある話かなというふうにも気もします。
あ、そうなんですね、
はい、
ははは、まあまあ、この辞められる方とも会社の方のあくまでももう最終的には話し合いっていうような感じになりますよね。
まあ、話し合いで終わればいいですけどね、
うん、
それに越したことはないです、はい、
なるほど、
労使問題というのは、はい、
はい、じゃあ話し合いにならな、話し合いで終わらなかった場合にはぜひこの和田総合法律事務所の方にご相談くださいということでよろしいですね。
まずそういうことでお願いいたします。
はい、わかりました、はい、たくさん弁護士、はい、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。ありがとうございました。